ニングタブレット、
サンデーフリッカーズ、続いてはモーニングタブレットのコーナーでございます。なんかメールが来てて、このコーナーがどうしても聞きたいけど聞けないみたいな、なんか。
そうそうそう、日曜日の朝、仕事だとサンフリのモーニングタブレットが聞けない、という長野のカニエウエスト慶三さん。
あ、そうですか、
はい、
そんな
このコーナーを
無理して聞くようなコーナーじゃない。
いやいやありがたいじゃないですか。ありがたいじゃないですか。
まあ適当に喋る、
このコーナー、
メッセージテーマについて喋るというコーナーですね。
はい、はい、そうです。
ヒヤッとした話、ヒヤッとした話、浅草園芸ホールっていう寄席があります。
はい、
私は今日から出るんですけども、あそこのトイレがね、
はい、
まあ微妙な話ですが、朝から、
便
座があります。
はい、
いいですか。
便座があります。はい、
洋室です。洋の
洋室、洋式の、はい、
洋式のトイレ。
はい、
便座を上げて、小さい方を足しますね、男性は。
はい、
園芸ホールの便座のネジが緩んでます。
ほう、
上げても落ちてくるんです。
なるほど。
だから、5回用を足すうちの3回は、
はい、結構な割合、
あのギロチンのようにあのシューってこう落ちてくる。
それ正面に落ちてくるんですか、横に
落ちる。横に落ちるわけだ。便座よりガクッと落ちるってことはないでしょ。
分かんないですけど、
この段今私仕草し、便座の仕
草になっていらっしゃいます。
初めてやりましたけど、便座をこう上げますね。
はいはい、
上げてるうちに用を足してるのに、はい、便座がヒューって落ちてるんですよ。あ、なるほど。でこっちはどうしたらいいのか分からん。
はい、その落ちるまでに用を済ます。
ヒヤッとするっていう、まあ、これジャブですよ。これで終わったら皆さん怒るでしょ、さっきのカニエ・ウエストさんも、
はい、
そ
のためにね、時間を合わせた甲斐がないと。
そんなんじゃないんで、絶句ってしたことありますか、何か喋るときに。
あ、結構毎週一之輔さんを前にこうあっていうタイミング、
物を噛むとかそういう次元じゃないんですよ、
はい、
忘れる、まあ、落語っていうのは覚えてやらなきゃいけませんから、
はい、
忘れちゃいけないわけですけど、私はですね、ある話があるんですが、これをやるとき必ず絶句をするっていうのがあってですね、大工調べっていうね、落語があるんですよ。
大工調べ、
はい、大工さんがですね、与太郎さんというその子分をですね、かばってですね、陰郷直哉さんに向かってこの啖呵を切るというね、ダラッと言うというのがあってですね、はい、そこが見せ場なんですね。
はい、
私はその見せ場をやるごとに必ず絶句をしてですね、
はい、
頭が真っ白けになって背中にツッと冷や汗を流すっていうのがありまして、3回しかやったことないんですけど、まずネタ下ろし、
はい、
絶句しました。
ほう、
途中でやめてしまいました。
やめるっていう選択肢あるんですか。
いいじゃないか。やめるのも大事ですよ。
大事ですけども、
そのまま突き進んで何もいいことないでしょう、
はい、
やめた方がいいんじゃないですかみたいなのがあるじゃないですか。みんなのためにやめましょう。勇気ある撤退。第2回目、
はい、
そうだけだね、1回目やめちゃったからしょうがねえよ、もう1回やろうじゃねえか、リベンジを果たそうと、
はい、
その一月後やはりダメなんですね。だもうトラウマになってるんですよ、それは。
なるほど。同じところで。
同じところです。で、だんだんそれを、もうそれが近づいてくると、もうドキドキドキドキしてくるんですね、心臓が。で、あ、俺これ入ってる。来た来た来た来た。あ、俺多分また絶句するなってそこで思うんですよ。
はいはいはい、
その事前に。
で、
わーって喋ってるうちに、なんだかわけわかんなくなって、頭の中真っ白になって、冷や汗がツーッと流れて、
はい、
お、今日もダメでしたね、みたいな。
2回目はどういう風な。終わり方をなさったんですか。
2分半ぐらいあるその言い立てですね、
はい、
流せるダラーっていうのがですね、はい、30秒ぐらいで終わってしまいまして、
ずいぶんコンパクト
コンパクトにまとまって終わった後お客さんにずいぶんコンパクトにまとめましたね的な、まあまあまあ演出的なことなんで、
はい、演出的なことだっていうことで、
で第3回目はですね、はい、大工調べを聞く会っていう会がありまして、
はい、
それに僕出たんですよ、寄せばいいのに。
そうですね、勇気ある。
やっぱお金欲しいんで。
なるほど、それは言わなくてもよかったです。
いやいやいや、お金いるじゃないですか、はい、生きていくためには、
まあ、そうですね、そういう必要です
ね、そういうのありますけど、出ますって言われて、
はい、
荒領事として、
はい、
そういう会に出れば、
あえてね、はい、
克服できるかなと思ってやったら、
はい、
また案の定ですよ。
ほう、はい、
頭真っ白けになりまして、
はい、
背中に冷たい汗がツーッと流れて、
はい、その聞く会、
聞く会なんですけど、聞けなかったんですよ、
お客さんは。まさかの聞けないということが。
ちゃんとしたものは聞けなかったっ
ていう。なるほど。
一応聞いたけどね。
最後まで。
最後まで行ったけど、もうすごかった。もう血まみれでゴールに駆け込むみたいな。
どのぐらいのコンパクトな
感じ。ものすごいナイフが刺さった状態で、あのゴールのテープを切るみたいな。 バスタオル血まみれみたいな、そんな感じで抱えられながら救護室に運ばれて、もうよそうね大工調べっていう、そんな感じになりました。
そこから封印ですか？
してませんね。やろうかな、どっかで。
あ、サンフリーのショートン、ショートン。
サンフリーなんかだってこれ、
ここだってショートにしていいわけですよ。
いいな、別に。俺ノート見ながらやるもん。どうせラジオだし。
あ、じゃあ、初めて一之輔さんの大工調べが最後まで、
聞けるのがサンフリーかもしれない。みたいな。貴重。
貴重、そんなところで貴重かも。
いや、でもそれだけ、その話だけなんだよな。まあ、絶句するのはもう。
うん。
あとは適当にごまかしはなんとかなるんですけど、やっぱ言い立てっていうのはダメなんで。
あるんですね、そんなこと。
で、今日やるお話はですね、はい、この後やりますけど、まあ、放送されない地域もあるかもしれませんが、
はい、
金明地区という話の第2回です、はい、これも言い立てという、長いベラベラってありますから、私はノートを見ながら今日やります。そんなのどうでもいいんだよ。
ヒヤッとしないんですか、ノート見る。
別に大丈夫だ、ノートさえ。ほら、
もう11冊目のノート。
ナ
ンバー11って書いてある。はい、
平成ね、15年に習った話。
おぉ、まあ、9年前、
はい。頑張っていきましょうね。
はい。
今日は浅草演芸ホールで、おちんちんを挟まれないように気をつけなきゃいけない。
気をつけてください。
以上、今週のモーニングタブレットのコーナーでした。サンデーフリッカーズ。はい、沖縄の方から来てますね。
はい、ありがとうございます。
27レビンさんっていうんですか、男性ですね、はい、ヒヤッとした話です。夏の海は綺麗、カラフルな魚が多いんですが、中には猛毒を持った生き物も多いんですよね、うん、ミノカサゴとかガンガゼ、針の長いウニだそうですとか、一度猛毒を持った海蛇を見たとき、水中で冷や汗を流しながら一目散に逃げました。慣れた海でも気をつけないといけないですね、ということです。
水中で冷や汗、
あ、そうですよ、
はい、
すぐにそれはもう海水と混然一体としてしまう汗ですけども、してみりゃ、まあ、海水というのは汗かもしれない、
ね、なんなら塩気がね、
地球の汗、
そういうことですか、
うん、でも海蛇か、
そう、気をつけないと怖いですよね。
海蛇って見たことないですね。遭遇したことはないね。
遭遇なかなかないですよね。あの、ちょっと森みたいなところに行って上から蛇がファサッとこう落ちてくるとヒヤッとしますよね。
なんもない
でしょ、機械。ないです
かね。あんの、そんなこと。
いや、なんかないですか。
なんで童話の主人公みたいなことしてんの。
なんかほら、ね、
気持ち。赤ずきんちゃんか、あんた。
そう、うん、私だけですか。
だと思います。あ、そうですか。そんなないです
よ。広島のごこっちさんからはですね、はい、一之輔さんに同調します。カラッとした天気が欲しいですね。
ね、
はい、さっき一之輔さんがトイレの便座が落ちてくるという話をされていましたが、はいはいはいはい、まだ洋式トイレが普及されていなかった僕が子供の頃、大きい方の仕方が分からず、うん、便座を下げずに座ろうとしてお尻がヒヤッとした経験があります。
あの冷たい、あの陶器のところ
広い方ですね。よく落ちなくてよかったですね。あれはヒヤッ
としますよ。
小さいお子さんだとね、うっかり下の方にベチャって、ね、
はまってしまいますよ。
しまいますからね。
下手すら流れていってしまいます。
流さなければ大丈夫。今思えばこれと同じ経験をした人がウォシュレットを開発されたのかなと思います。
違うと思います。それは徳島のイボさん、
ありがとうございます。
男性です、
はい、
朝帰りした時、はい、飼い犬が僕の下半身に噛みついてきた時にヒヤッとします。これだ、はい、陰湯ですね。
陰湯ですか、
はい、朝帰りすると飼い犬が僕の下半身に噛みついてきた。
下半身もいろいろありますからね。
いや、だからこれ本妻がっていうこと。
あ、そういうことですか。
なんかこう
どんどん噛みついていきましょう、うん、群馬のハイビスカスさん、
ガバッ
違います、ヒヤッとした話だから、うん、キャベツで有名な妻越えの標高1300メートルのわらぎ高原に来ています。
あ、お疲れ様です。
車から降りたらヒヤッとしました。平地では考えられない寒さです。
妻越え高原の高原でもこの放送流れてます
ね。標高1300メートルでも聞こえるんですか。
聞こえるんですね。
サンフリったら
サンフリ、お茶目な電波が飛んでます。
お茶目な電波が
一之助でーす。
バーイナホです。
妻越えの皆さん、寒いかということで、ヒヤッとしたメッセージをですね、いただこうと。メッセージ、メール、ファックス、ツイッター、もう終わり、この時間帯。
早いです、ね。
無駄話ばっかりして
るな。無駄じゃない、メッセージ紹介していたんです。
メール、ファックス、ツイッターでお願いいたします。メールアドレスはサンデーアットマーク、jfn.co.jp、ファックス番号は東京0332888955、ツイッターのハッシュタグはカタカナでサンフリです。たくさんのヒヤッとメッセージお待ちしてます。